パワーナインラジオ。こんばんは。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。この番組はボードゲームをメインにゲームやアニメ、漫画、面白かったことなどを気ままに喋る番組です。もう夏も始まりまして、ずいぶん暑くなりましたね。うちのそばでも非常にセミがたくさん鳴るようになりました。今回初めてお聞きの方も多いかと思いますので、軽く自己紹介をしたいっていうのはもうやめましょう。これダメ、無理無理無理無理無理無理。ちょっとね、普段とね違う形で放送をねやってみようかなみたいな話もしましたし、最初のタイトルコールいじりが最近ねちょっと身の回りで厳しすぎるので、ちょっとここら辺でね、もう1年以上やってるラジオですから、イメチェンを考えましたけど無理なんで、キモいんで、俺の中で俺がキモいんでやめましょう。というわけで、お久しぶりです。まあ、3週間ぶりぐらいにしちゃいましたか。パンナインゲームズのラジオ担当のナインです。ということで、ここから先はね、もうなんかちょっとまだ俺の中でネバついてますけど、さっきのパワーナイン、あれがちょっとネバついてますけど、ちょっと全部忘れて、いつも通りにねやっていこうかと思いますよ。ということで、お久しぶりです。いやいやいやいや、本当にね、ちょっとね、このラジオのタイトルコールいじりが厳しすぎる。みんな厳しすぎる、俺に対して。ちょっと前にね、週末にイエローサブマリンさんの方で、創作ゲームの体験会というのがやられてまして、イエローサンバリンの秋葉原 RPG ショップですね。ちょうどお店も移転、隣のビルに移転しまして、広くなったところでやられてたんですが、そこにまあちょっと単純にお客としてお邪魔させていただいて、まあいろんなゲームの使用させていただいたりとかしてたんですけど、その後その、ワンマーゲームさんの、方が主催になってくださって、ちょっとみんなで飲みに行ったんですよ。で、飲みに行った先でもさ、もう、俺からしたらもう意味が分かんないんだけど、行ったメンバーが、せっかくナインさんがいるんだから、あれやってくれと。あれでもこの人もしかしたらナインさんじゃないかもしれないから、あれをやってくんないと俺たちは分かんないみたいなことを言い出すんです。あれって何かっていうと、番組始めのね、タイトルコールですよ。今日やってないやつね。今日やってないやつね。今日やらないやつね。今日やらないやつのことだけど、あのタイトルコールをやれと。やってくれと。ああ、でもやってくんないと誰か分かんないな、みたいな、こう、すっごいよく分かんない煽りをされて、もう、言うわけですよ。ね。だから、そういうことは、飲み会でもあったわけですけど、その前のゲームマーケットの時も、皆さんね、初対面で、僕が、パーナインゲームズのないんですよ、つっても、本当かな、タイトルコールしてくんないと分かんねえな、とこういう奴らとかがいて、ですごいこう、言ってて、僕自身タイトルコール嫌いじゃないんですよ。嫌いじゃないですけど、もうそろそろいいだろうと思ってたんだけど、つい最近の他のポッドキャストさん、ホラボドさんっていうね、ホラー映画とボードゲームを半々で取り上げられてる、今最も勢いのあるボードゲームポッドキャスト界で一番勢いのあるポッドキャストですけど、あちらの中でも今僕が話した、ボードゲームの創作ゲームの体験会ねの、オフにいらっしゃってくださってたんで、その話をされてたんですけど、そのラジオの中でも、パワーナインゲームズのナインさんと会ったんですよって言っても、他のパーソナリティの女性の方がピンと来てなくて、タイトルコールのあのラジオですよって言ったら、あーって言ったんですよね。何かと、この、なんだと、タイトルコールは何なんだと、何銀魂の新八で言うメガネなのかと、タイトルコールは。もう体が新八じゃなくてメガネが新八みたいな扱いになってるわけですよ、銀魂の中では。だからもう俺がこうね、虚空に向かって1時間以上喋ったりなんだりしてるよりも、タイトルコールがこのラジオなのかと。いうのは、ちょっとまあ別にそれでもいいんですけど、それでもいいんですけど、まあ、ちょっとあえてね、外してみてもいいのかなと。 ちょっと違うことしてもいいのかなって思って、ちょっとね、変えてみようかなと思ったら、タイトルコールを変えるついでにちょっとね、ちょっとキモいおっさんが出てきましたけど、さっき冒頭にね、あんな感じの、ちょっとトライアルをしてみようかなと思ったけど、気持ち悪いからやめますっていう話ですね。長いし意味はないんですけど、まあまあまあ、そんな、いや、3週間ぶりだっつうのにこのテンションですけど、いや、いかがお過ごしでしたかということですわな。いやいやいや、その3週間の間にね、その、まあ、いろんなことがありまして、まあ、先にご報告、すべきことがあったんで、ご報告だけしますと、パワーナインゲームズのこのラジオ、パワーナインラジオで、最初に告知させていただいて、で、他の、ポッドキャストさんでも告知していただいて、本当にありがとうございます。特大シュピールステッカーっていう企画を、やっておりましたと。まあ、いわゆる受注生産みたいなもんで、皆さんが応募して、くれた人、要するに買うって手を挙げてくれた人の数が多ければ多いほど安く作れますよっていうので、人を募っておりましたというサイトをやってたんですが、もう今締め切りましたけども、それが無事ですね、大量のね、受注をいただきまして、ありがとうございます。もうこっから先はね、僕ではなくて実際そのシュピールっていう文字に、どんなステッカーかっていうと、シュピール、S-I-P-E-L-L、違う?S-P-I-E-L-E ね。っていうアルファベットに、の中に、カタンなどのね、海外ドイツをメインとしたボードゲームのコマがたくさん入ってるすごい素敵なステッカーなんですけど、それの特大サイズを、長谷川鳥さんというね、なんか親しくさせていただいてる、イラストを描かれてる方が、作ってくださるんで、そちらの方に発注するのに人数がいると安くなるよっていうんでやった感じの企画なんですけど、無事ですね、大量に本当に、数を、いただきましてありがとうございました。本当に他のポッドキャストでもね、たくさんご紹介いただいて、おかげさまで本当に人数増えたのかなと思っております。で、今は、その応募してくださった方の皆さんのところにメールが飛んでると思いますので、そのメールをもし受けてないよと、僕はシュピール特大ステッカーのフォームから応募したんだけど、メールが来てないよって方がいらっしゃいましたら、ですね、うちのパワーナインゲームズの方の問い合わせに何か言ってください。もう今とりあえず1通メールは飛んでるはずですということで、一応、お値段の方も400円送料別になったと思います。ちょっとそこら辺は最後、実際のイラスト描くのと発想やなんやかんやは長谷川鳥さんの方で取りまとめされますんで、そちらの細かいことは鳥さんの方から順次連絡が行くという予定になっておりますので、よろしくお願いします。本当にね、たくさんのご応募ありがとうございました。あとご紹介していただいた他のポッドキャスターも本当にありがとうございましたというところっすな。いやいや、あとはなんだろうね、あとはなんだろうねとか、あとはもう最近あったことの話になっちゃうんですけども、いやー、まあご存知の方はもうご存知だと思うんですけども、ツイッター、このラジオ、公式ツイッターがあります。これ毎回の締めのセリフなんですけども、パワーナインゲームズで持ってる公式ツイッターですね。アカウントが、power_nine っていう公式ツイッターやってまして、まあこれフォローしていただくと、このラジオの更新の情報だったりとか、うちのサークルの情報だったりとか、僕のなんかね、グダっていう喋りだとかが見れるんですけど、そのね、いわゆるグダッという喋りの方だよね。で、まあ非常にね、まあやらかしましたというのが一番正しいんでしょうね。プチ炎上、しまして、あるその問題発言まで言わなくてもいいが、2700ぐらい RT されて、俺の経験としては初めてそんなね、大量の RT されて、すごいびっくりしたんですけど、まあいろいろちょっとね、物議を醸したじゃないですけども、その、影、俺さ、そんな、なんか、喧嘩っ早い方でもないですし、なんか、炎上させて注目を集めようみたいなことは、すごい嫌なんですよ。どちらかというと、このポッドキャストもね、その、ボードゲームポッドキャストっていう中では、なんか知んないけど、俺が辞めずに続けてるからだっけなんだけど、なんか、フル株の方に入ってきちゃったの。なんだけど、ボードゲームポッドキャストのメインストリームに入ってないんですよ。端っこについてるコブみたいなポジションでずっといたいんですけど、まあそれはともかくとして、まあそんなね、過激なことも普段あんま言わないタチなのに、なんかね、 勢い余って過激な書き方をしちゃったんですよね。でそれがまあプチ炎上しちゃってっていうことがありまして、まあご存知の方もいらっしゃいまして、ご存知じゃない方もいらっしゃると思うんですけど、で炎上に近いね、どっちかってやっぱ確かにね。なんでその書いたことについて、そうじゃないでしょうみたいな、いろんな厳しいご意見とかもね、直接リプライでいただいた範囲に関しては、そのリプライにちゃんと俺的にはその問題を起こしたくて書いたわけじゃないからさ、そのご説明をしたりとかね、いちいち逐次させていただいたんですけど、もうね、大失敗だと思います。で、まあ、ただただ、その、例えばね、本当に僕が、なんか、あのゲームが嫌いとかさ、あのゲームの制作者が嫌いとかさ、あのゲームのプレイヤーからなんかひどい目にあって、あのゲームのプレイヤーファンも嫌いみたいな、なんかさ、個人的な悪意でもって書いたんだったら、もうそのコメント自体、ツイート自体消して、なかったことにしてごめんなさいなんだけど、まあ、その、ね、ツイートの中に本当に言いたかったこともちょっとあったから、まあ、ツイート消さないで、まあ、直接リプライするっていうところまで、ご意見くださった方に関しては回答していこうっていうのでいろいろやってたんですけど、いやー、まあね、まあ、まずそもそもその、発言自体は問題だと思うんですけど、まあ、言いたかったこと、僕が本当になんか言いたかったコアの部分、まあそれもなんかすごい意見としてまとまってるわけじゃないんですけど、まあ意見としてね、一意見として、ラジオだったらさ、こう何、僕が虚空にこう20-30分間喋るって意味では、こうリスナーさんも聞いてはくれるじゃない、今までのとこは聞いててくれたじゃない、今日はまあこんな弁明は聞きたくないからカットしようでもいいんですけど、まあ聞いててくれたじゃない、今までのところは。だからそのまあ何が言いたかったのかなっていうことを、何が、まあ、伝えてみようかなと、このラジオでもって、いうふうに思っておりますと。まあ、過激なことを言う気はないです。そもそも過激な意見を言いたかったわけじゃないんですけど、まあまあ、そこら辺は置いといて、まあ、何が言いたかったかって話なんですよね。まあ、一つ思ってるのは、まあ、単純に言えば、ざっくり言うと、いわゆるソーシャルゲームであったり、iPhone や Android のネイティブアプリって言われる、まあ、いわゆる携帯で遊ぶゲームですね。で、まあよくあるのがさ、例えばなんだろうな、このキャラを進化させたり成長させたりするのに、ある素材が必要で、で素材っていうのはその、まあ、簡単なパズルのゲームだとしてさ、そのパズルのある面を何回も何回もクリアしてると、たまにこうその素材が落ちてくるとか、いうので、ずっとその面を繰り返し繰り返しプレイして、やっとドロップして、それを20個とか30個とかさ、ひどい例だと集めることで、やっと俺のお気に入りのドラゴンが一つ進化できるみたいなね、仕組みが、まあソーシャルゲームだとまあ比較的多いのかなと思うんです。で、それって、まあ、その、いわゆるレアなアイテムがいっぱい集まると強くなるみたいなことで、でさ、レアなアイテムって話だけで言うと、まあ、例えばドラクエ、俺がいっぱいやってた、青春時代にやってたから3が例えに出るだけですけど、ドラクエ3でハグレメタルを倒すとたまに幸せの靴が手に入るから一生懸命ハグレメタル倒すと経験値も溜まるし、みたいなこととかね。あとなんかボストロール倒すと雷神の剣手に入るから一生懸命ボストロール倒そうとかさ、そういうレアドロップみたいなのを狙うみたいな意味で昔からあるわけですけど、まあ、その仕組みが、まあ、いろんな形を経て、その、なんかさ、ゲームの基本に入ってるのが多いような気がするんだよね、ソーシャルゲームだと。まあ、もちろんそうじゃないのもありますよ。ただまあ、その、同じ面、同じパズル、簡単なパズルとかさ、簡単なポチポチ押すだけみたいなソーシャルゲームで、同じ面を何回も何回も何回も何回もやるのってさ、果たしてさ、まあ、暇は潰れるよ、ポチポチ押してりゃ。ただ、それって、こう、なんだろう。ゲームっつうかさ、なんか作業じゃねえみたいな風な気持ちになることが、まあ、結構あったわけですよ。で、ただ、まあ、その、いわゆるさ、ドラクエですごい強い敵、ボスにさ、やられて、あ、これはレベルが足りないな、と言って、その付近でレベル上げをさ、観光することとか、まあ昔の RPG だと特によくあったと思うんですけど、そのレベル上げ、 よりはもしかしたら面白いかもしれないんだよね。レベル上げってただただ敵倒して倒して倒して倒してたまにあのテケレケレってってってっていうそのなんかアラームが鳴るまで、アラームって言うとひどいけど、鳴るまでちょっとこうね、ひたすらそこら辺を同じさ、こう何、山の地形の上を右左右左右左みたいにするみたいなとかさ、あとほら、昔の FF で確かあったと思うんだけど、リュウさんみたいなのがあるステージ、エリアでさ、これな多分ねファミマガかなんかに書いてあった攻略法なんだけど、十字キーの右上と右をセロハンテープで止めて、 A ボタンをセロハンテープで止めて砂漠のステージでねやると、その流差があって流されるからずっとこう歩き続けて A ボタンも連打され続けるから、あの一晩経つとすごいレベルが上がるぞっていうウルテクがあったんだよ昔。だから要するにそれはさ、あのレベルが足りなくて攻略がきつい時に自動的にレベルが上がると嬉しいというか楽だねみたいな話じゃん。その楽っていうことは、そのただただレベルを上げることっていうのがなんかもう楽しいことじゃなくて作業になっちゃってねみたいな話なんですよね。うん。だからレベル上げって昔からさ、ファミコンの頃からまあどっちかっていうと嫌なもんで、あの家庭用の RPG だと特にそのレベル上げをしなくてもちょうどさ、ちょうどその次のボスまでの道行きをあんまり逃げずに戦っていくと、ちょうど次のボスがギリギリ倒せるぐらいになるっていうバランス取りが RPG のすごいいいバランス取りみたいなことあったじゃないですか。ちょっと今は今の RPG の文脈とはずれるかもしれないですけど、でそうじゃなくなっちゃった時に、まあショートカットしちゃったりとか、まあ逃げ回っちゃったりとかした時に次のボスが強すぎて、まあレベル上げしょうがねえかなと思ってレベル上げして、あのセーブ失敗して 2,3 時間無駄にしたわみたいなのって怒りの対象だったりしたわけですよ僕の中では。うん。でそのただただ RPG のレベル上げをするっていうよりは、もしかしたらね楽しいことかもしんねえんだよ、そのソーシャルゲーム、その簡単なパズルだけして戦うみたいなゲームで同じ目を繰り返してたまにレアが出たり、あ、まあすごい欲しかったレアじゃないけどちょっといい素材がもらえたりすることってただのレベル上げよりは楽しいかもしれないと思ってるんですよ正直なところ。でその俺がね失敗したその書き込みで、猿がボタンを連打してるみたいな悪い例えをしたんですけど、それもちょっと説明が足りてなくて、これ心理学の話らしいんですけど、まあ、お猿さんが、お猿さんって、まあ人間ほどじゃないけど、まあそこそこ頭いいじゃないですか。が、例えばボタンを押したら餌が出るっていうボタンがある部屋に入れられた時には、まあお猿さんお腹空いたら餌が出るから分かってっから、お腹空いたってボタンを押して餌が出て食べるっていう行動になるんだそうです。ところが、まあそのボタンを何回か押すと、たまに餌が出るっていうボタンに切り替えると、もうお猿さんも、とりあえずボタンを押しまくって、たまに餌が出て食べて、ボタンを押しまくって、たまに餌が出るから食べて、みたいな行動をしやすいんだそうです。だから、確実に餌が出るボタンだったら、一回本当に欲しい時だけ押すのに、その出がランダムになると、もう連打しちゃう？もうお腹がいっぱいになっても、とりあえずボタン連打して、もう食いすぎるまで食っちゃうみたいなことをするんだそうですよ。うん。でさ、要するに、なんか俺が思ったのは、そのお猿さんの気持ちになったとしてね、俺が思ったのは、野生だったらさ、例えばこの木にバナナがなってるからバナナが取って食うと。でもなくなったらなくなっちゃった。で、違う木を探しに行くじゃないですか。でも確実にここに餌があると思ったら、まあお腹が空いたら押せば出るから、さっきのボタンの例で言うと、それでいいじゃないですか。たださ、押しているとたまに出る、要するにそのたまに収穫できるかもしれないボタンなわけだよそれって。でさ、あの野生で考えたら上が一番の敵で、お腹を収穫できる時にはさ全部できる限り収穫したいじゃん。その熟したバナナが3房あったら3房持って帰りたいじゃん、とりあえず。それで言うと、もう今連打しなきゃ出なくなるかもしれないんだよね多分。だからそういう意味では、 連打し続けてとりあえずもう無限に出るだけ出し切りたいくなるんだと思うんだよね、野生の本能としてはさ。ただこの連打したらたまに出るっていう仕組み自体がお猿さんの話で言うと本能に対しても訴えかけるようなすごい強烈な仕組みなんだと思うんですよ。でそのこのプチ炎上した時に来た方も心理学詳しい方がどうもいらっしゃって教えてくれたのは、それをなんかオペラント条件付け変律条件つらしいんですけど、それらしいんです。でそれはもう痩せの本能に訴えかける一番強烈な仕組みだとその方はおっしゃってて、まあ実際わかんないです、僕は専門家じゃないんで、いう仕組みなんだそうですよ。だからいわゆるそのさっきの RPG のレベル上げの例えにつなげちゃうのはちょっと乱暴ですけど、ひたすら敵を倒してがある程度安定的な経験値を得続けるっていう安定的な刺激よりもたまにレアが出ることをやり続けることの方が多分ね快感は強いんだと思うんだよね、その人間にとっても。うん、で例えばその先ほどの例えに言ったはぐれメタルを倒し続けてたまに出る幸せの靴が欲しくてはぐれメタル借り続けるのはさ、まあそれはもうは幸せの靴が俺欲しいんだっていう意思が最初にあるから、まあそれは俺もやったしその楽しいことだと思うんです。ただね最近のそのソシャゲが心配なんだけど、その簡単なゲームでその同じ目を繰り返させるっていうのはそのプレイ時間を引き延ばすみたいな目的、ゲーム作り手側の意識としてね、作り手側としてプレイヤーに長い時間プレイさせなきゃいけないっていうこう、まあ、理由もあるんで、ソーシャルゲームってその一環としてその簡単なステージなんだけど何回も何回も何回もクリアしてレベルアップのいいアイテムを拾わなきゃ後できつくなるよみたいな仕組みってちょっとどうなのかなと思うんですよ。うん。でそこってさ、その僕はゲームって楽しいものがゲームだと思ってて、楽しくない単純作業は作業だと思ってるんですよね。この切り方もね非常に乱暴で難しいんですけど、であるならばそれは作業じゃねえかなって思うんですよ。まあいろんなゲームってさ、特に僕テレビゲーム大好きでファミッコだった世代ですから、ファミッコっていう言い方しないけどね今ね、そのいろんなゲームに作業的な要素がまあどうしても出てきたりたまに現れるのはよく知ってるんですけど、でもさ、その例えばドラクエでレベル上げするにしてもさ、レベル上げだけのゲームじゃないじゃんドラクエって。そもそも物語が面白くてさ、でその敵、強い敵どんどん倒したり強い呪文どんどん覚えたりとかさ、レベルアップしていくのも楽しいし、装備新しくするのも楽しいし、装備のために金貯めて装備を買ったぞっていうことも楽しい、いろんな達成感があったりするわけじゃん。でもその特にそういうものだったはずなんだけど、ソーシャルゲーム、まあ、そう、この今、ソーシャルゲームって人をまとめにしちゃうこともだいぶ乱暴なんですけど、ちっちゃなステージクリアする、ちっちゃなステージクリアするっていう、その、パズルとかね、ちっちゃ、ちょっとしたアクションとかね、ボタンを押し続けるだけとか、そういう簡単なことで、クリアし続ける形のゲームに、こう、シンプル化されてきたと思うんですけど、シンプル化した時に、あるステージを、もう、これを30個素材が集まるまで、クリアするのが、攻略法ですみたいになっちゃうとさ、いやもうそろそろそれは楽しいよりも作業っぽい感じすんなと思うんですよ。でそれがそのゲーム全体を通して一部分ちょっとまあたまにそういうのあるよなら分かんだけど、例えばさ、そのソーシャルゲームで特にそのソーシャカードゲーム系のやつ、モンスターとかいっぱいいてさ、レベル上げていくやつだと、このレアキャラ育てるにはこの属性のレア素材がいるからこの面を何回もやんなきゃみたいなね、いうのがそのたまたまそのレアキャラ引いちゃったからこの色の素材みたいなことはあるし、このレアキャラ育てたいみたいな意思はあるけどさ、なんとなくもうそろそろさ、その俺個人の感想ですよ、なんか薄っぺらいって言うとひどいけどさ、裏が透けて見えちゃって、そのキャラ手に入れたからここをずっとマラソンっていう言い方もあるけど、同じ目を繰り返し繰り返しやってレアを揃えなきゃいけないみたいな、 ちょっともう苦しいというか作業感あるなと思っちゃうんです。で、悪い見方をしてね、それ作業だって断言しちゃうと、もうソーシャル、そのタイプのソーシャルゲームってさ、そのゲーム自体から、あ、このレアキャラ出たんで、この面をあと何時間やってくださいみたいな作業指示書が与えられてるみたいな感じになってっちゃうじゃん。これ悪い言い方ね。うん。もちろんそのレベル上げ以外のところでもう物語が面白いゲームいっぱいあります。特に最近ソシャゲすごい面白いゲームいっぱい出てきてるんで、まあそれは別の話としてなんですけど、なんでね、すごい思うのは、特にこれボードゲームの話とまた別の話で今日してますけど、家庭用ゲーム、テレビゲームですね。要するに一人で画面に向かうゲームで、特にゲームの内容がシンプルになってきたソーシャルゲームとか、ネイティブアプリがそれに陥りがちだと思ってるんですけど、もはやゲームなのか作業指示書なのかがわからなくなる、ギリギリまで来てるケースがあると思うんですよ。うん。で、ソーシャルゲームの開発に一時期携わってたことがあるんで、まあわかるんですけど、ソーシャルゲームって、すごい数字を取ってるんですね。まあネットゲームだからさ、裏で、何人遊んでる、毎日何人遊んでるとか、遊びの継続率がどんぐらいだとか、課金率がどんぐらいだとか、一人が課金どんぐらい最大してて、みんなで平均取るとどんぐらい課金してるとか、いろんな数字を後ろで取ってるんですよ。その中の大事な、指標の一つとして、継続して遊んでる人がどんぐらい人数いるか、パーセントで言うと何パーセントいるかみたいなのって大事な数字なんです。すごい大事。まあ、単純に言ってもさ、面白ければずっと遊んでくれてるんだから、面白いさの証明の一つとしても捉えてるんだけど。ただ、それがさ、いわゆるさっきのマラソンみたいな、同じステージをずっと遊ばせる、で、たまにレアが出るんで、やっぱちょっとそこに中毒性もあるし、あと3つ赤いレア素材が出ればこいつ育てれるからもう頑張っちゃおうかなみたいなこととか、やったでついに3つ目の赤いのが揃ったからレベル上がったぜみたいな、そのプレイヤーからしたらさ、達成感だったりするんだよね、そういうとこってになるからっていうのもあって、その結構単純なことを繰り返しさせる仕組みが多い気がすんのね。まあ俺これが気のせいだっつうなら気のせいだでいいんですけど、でそれをなんで、作り手がするかっていうと、プレイ継続率の数字が良くなるからっていうのが、一つあると思ってるんですよ。それは裏側にいたからそう思ってるっていうのもあるんですけど、でもさ、プレイ継続率って、数字ではね、いい数字出るかもしれないけどさ、楽しい人が多いですよじゃなくて、継続してる人が多いですよになっちゃうじゃん？うん。だから、そう、本当に楽しい仕組みだからいっぱいやってくれてる、じゃないとこに今行っちゃってんじゃねえかなと思うんです、その指標自体が。その指標自体が正しいとは思うんだけど。だから、すごい俺の中でこう今これが伝わってるかも心配なんだけど、なんて言えばいいんだろうな。さっきのお猿の例え、なんだっけ、オペラント条件付け変率条件って、すげえ中毒性もあって、一プレイヤーとしてはそのレアが揃ったら超達成感、努力に対して報われてるからね、達成感もあるような、中毒性のある、すごい仕組みを、めちゃくちゃ安易に、つまんない、他のゲームと全く同じような形で実装しているゲームが多い気がすんのね。で、その理由の一つも、ソーシャルゲームってすごい、まあお金もっかんないといけないからさお金もかかるからゲーム作るのに、だからすごい流行ってるゲームを参考にして別のゲーム作られるって形が結構多いんですよ。まあよく知ってると思うけど、みんなもそのソーシャルゲームやってる人は、ああこのゲームでいう体力っていうのはこのゲームでいうエナジーだなみたいなこととかよくあると思うんですけど、まあそこがさ、なんかね、もっとゲームっていうものに対して僕がこう幻想を抱きすぎてるんじゃないかと思うんですけども、もっと面白いもん作れんじゃねえ、すげえゲームクリエイターいっぱいいんだからっていう風に期待しちゃっ
ってるのもあって、でその期待が空振っちゃってるのもあって、そのね、もっとこう面白い楽しい新鮮な面白いゲーム体験を、そのソーシャルゲームだったりネイティブアプリでももっとしたいなっていうのがあるんですよ。でそういう意味で言うと、その最近のソシャゲ出てきたもんは結構やっぱ面白い、頑張ってるのいっぱいあると思いますよ。だからその最近やったもんで言うと、チェンクロとかね、白猫プロジェクトとかは結構やっぱ面白くって、いや、あのすげえ頑張って作ってんなと思って楽しんでるんですけど、まあ、そうじゃないものもあって、そういうのはんどうなのかな、もっと頑張ってほしいなっていう話なんですよね。その僕が炎上した発言のそもそものね、あの本当の意図みたいな話で言うと、これ今長く喋ったけどこれでも伝わってるか分かんないんだけど、でさらに言うと、その元発言が良くないのは、あのこういう手法に対して説明してる部分がモンハンやソシャゲ噛みまくったね、ソシャゲの手法っていう言い方しちゃったんだ。モンハンを例えに入れちゃったのが本当失敗、ごめんなさいねと思ってて、モンハンも例えばそのドラゴン倒すとドラゴンの素材、たまにそのレア素材が出て、そのレア素材が集まると強い装備作れるみたいな仕組みはあるんです。だからそのそういう仕組みの中で一番売れたゲームだからね。だからモンハンを例えにするとみんなわかるかなと思ってモンハンって書いたんだけど、それは失敗だったんだけど、モンハン自体はさ、そのドラゴンを倒すためにアクションしてさ、その竜を狩らなきゃいけないじゃん。で自分の実力と拮抗するような強い竜と倒さないと、その強い竜の強いいレア素材が出ないから、さらにいい鎧とか剣が作れない。そもそもこの剣が作りたくて、この素材が足りないからこの竜を狩りに行くっていう、そのさ目的意識もきっちりしてるし、繰り返しアクションしてそのプレイヤースキルが上がるためのステップにもなってるっていう、そのちゃんとしてるんですよモンハンは。でかつ多人数で遊べば、え、お前その素材出たの俺出ねえよ、俺が欲しいのにみたいな、こうトークもさ繰り広げられて、すげえいい仕組みなんですよ。でただそのすげえいい仕組みの報酬制度のとこだけを抜き出して一人でポチポチするソーシャルゲームに落とし込んでるっていうのは、すげえなんだろうな、中毒性の強い仕組みなんだけど、それをコピーしまくってるのはどうなのかなって思うところがあるんです。だ別にモンハンをどうこうっていうのじゃもちろんなかったっていうのもあって、じゃあまあお前そんなこと言うけどさ、じゃあなんか別にいい仕組みお前思いついてんのって言うと、別にそういうわけでもなくて、一つはそのもう一つごめんね、言いたことあって、こうやってその中毒性の高い仕組みだけど、なんかどっかのゲームで見たようなコピーした仕組みでみんなポチポチ結構楽しく遊んでると思うんだけど、楽しくっていうのもそのうわ面白いじゃなくて、まあ暇つぶれるしみたいな楽しみ方だと思うんだけど、でもそのなんつうかな、結構その僕の身の回りでいたのが、家庭用ゲームファミコンからね、ファミコン、スーファミ、プレステ、プレステ2、プレステ3とか、まあゲームキューブとか Wii、Wii U とか、あと Xbox とか、まあセガ系もいらっしゃいますけど、いろんな家庭用ゲームで楽しんできた層の人で、ソーシャルゲームがあんま好きじゃない人っていうのがまあ結構な数いると思うんですよ。ソーシャルゲーム、例えばさ、俺の好きだったゲームの続編がソーシャルゲームで出ちゃったみたいな、すげえ悲しい感じで言う方もいらっしゃって、まあそれ悲しいとは思うんだけど俺も。でその人がそのソーシャルゲームを俺やろうと思うんだと、でやってこのゲームタイトルに人気があるんだと思えば、ソーシャルゲームで稼いだ金で家庭用ゲームの続編が出るかもしれないじゃんみたいなこと言ってる人がいたんだよね、知り合いで。で俺は実は違うと思ってて、家庭用ゲームが売れないのが問題だと思うんだよね。ひどいこと言うと、ひどいことって言うと変だけど、そのソーシャルゲームが流行ってきた時にもうなんか一つ大きく変わっちゃったなーと思ってるところがあって、っていうのはそのいわゆる家庭用ゲームだったら売って何本売れました、いくらぐらい儲かりましたがなったのが、ソーシャルゲームとかネットゲームだと 毎日どんぐらい売り上げ上がりましたみたいな話になってくるんですよ。ゲーム自体も無料で遊べるんだけど、ガチャした人でだけで売り上げが立っていくみたいなことなんですよね、ゲーム会社からしたら。だからさ、そのビジネスモデルというかさ、ゲーム遊んでる人からしたら同じゲームだし、その新作がソシャゲで出たら同じタイトルのゲームを、あえてこのタイトル言いませんよ、あえて絶対言わないけどそのタイトルを遊んでる、その世界観を遊んでるんだけど、そのゲーム会社さんからしたらきっと、あ、ソシャゲのが売れるね、ソシャゲならこんぐらい儲かるねって話になっちゃうと思うんだよね、その続編のソシャゲを遊んでても。だからソシャゲ版を出してこんぐらい儲かったねってはなるけど、その時にさ、家庭用ゲームのソフトの売り上げがさ、年々落ち込んでるって言ったらさ、家庭用ゲームで出そうとはなかなか思えないと思うんだよね。うん。これ経営みたいな話ですよ。一ファンとしては早く家庭用出せよっていう人いると思うんだけど、もちろんいると思うんだけど、俺もそういうの思う方だし、どっちかっていうと。ただまあ、そのさ、おっさんになってきて本当に思ってるんですけど、自分が楽しいと思ってること、もの、好きなアーティストとかもそうだけど、やっぱそこに、本当にすげえいいなと思ったもんには、お金を出さないと、なくなるんだと思ったんだよね。だから、その話をなんでしてるかっていうと、その続編がソシャゲで出ちゃったからソシャゲやろうって言っても多分本編の続きは出ないし、その僕が最初にね取り上げてる、その中毒性のあるすごいいい仕組みなんだけど簡単な実装でとりあえず暇つぶしにはなるねっていうゲームをみんな楽しん、そこそこのレベルで楽しんで遊んでるけど、でたまにさ、そのすげえ可愛いキャラが出たから課金ガチャ回しちゃうかなって回したりすることも俺もあるし、あるんだけど、そっちにだけ金落としてるとそれだけになっちゃうよっていうのがあるんですよ。だからもっと俺が欲しいような類の家庭用ゲームが出たら、もっと家庭用ゲーム買いたいんですよ。変な言い方だけど買って遊びたいんですよ。そうすることで家庭用ゲームってまだ、まあ当たるゲームは売れるんだねってゲーム会社さんが思ってくれることで、家庭用ゲームがもっと出てほしいんです。だから、なんだろうね。俺の中で家庭用ゲームって本当に小学校の頃からずっと遊び続けてるからさ、その頃ってどんどんプレステの頃までずっとこう上昇曲線でさ、伸び続けてたわけだよね、多分ね。で、それがこう今山が下火になっちゃってきてるっていうところで言うと、やっぱり昔から家庭用ゲーム好きとしては、その出続けてほしいんだ、面白いゲームが。そういう意味ではそこやっぱなんだろうね、買い続けないと出続けないんだっていうことがなんかもう肌で感じ始めててさ、だからなんていうの、そのいいよ、ソシャゲも俺好きだし、今すごいいいソシャゲが出始めてて、その最初に言った白猫プロジェクトとか、チェンクロとかすごいよくできてると思うんですよ。面白いんですよ。その物語も面白いし、ゲームのアクション性みたいなのもね、白猫プロジェクトってゲームだと面白くていいゲームなんですけど、ただ、今俺の中ですごい悩んでるのは、家庭用ゲーム、お家でそのやる、プレステ3とか、プレステ4とかね、Xbox とか系だったり、Wii U だったりする、お家でドンと構えてやるゲームは、もしかしたらもう難しくなってんのかなと思ったりしてるんですよ。とはいえ結構買ってるよ、俺。Wii U、任天堂好きだから Wii U のゲーム買ってるけど。でそうじゃなくて、持ち歩きのゲーム、要するに任天堂 3DS だったり、ビータだったりの方が、もう今主流になってきてんのかなみたいな気はするんですよね。ただその次のステップとして、もう携帯ゲーム機じゃなくて iPhone とか Android のゲームが主流になる時代がもう来てんのかな、どうなのかな、あんまりウェルカムではないんだけどなみたいな気持ちなんです。 でもそのすいません、さっきから同じタイトル何回も言っちゃっててあれなんだけど、白猫プロジェクトみたいなの遊ぶと、そのもうそろそろその次の iPhone アプリで満足できちゃう時代が見えかけてんのかなと思うんだよね。ただまあそこでやっぱり俺の中でその難しい問題だなと思うのは、そのさっき言った一人用ゲームっていうのがゲームなのか作業なのかっていうのって、すげえ、これでごめんなさいね、大きく取り上げるけど、俺が解決到底できない、このラジオで喋ってこれで解決したねみたいに全然ならない大きな問題で、というのはその昔俺ドラクエ3でその幸せの靴が欲しくて幸せになりたかったんだよ、きっとね、幸せになりたくてはぐれメタルを借り続けたことがあるんですけど、いやでもそれはさ、なんかやっぱ友達から聞いてさ、その幸せの靴ってのは落とすらしいぜみたいなの聞いて、はぐれメタルを借り続けて、ついでにレベルも上げ続けてたんですけど、今だと一人用の家庭用ゲーム機ってそののゲームって特に攻略サイトがすぐできるんだよね、ウィキとかで。攻略サイトを見るとまあ攻略だからさ、このレベルの時はこの狩り場が効率がいいとかさ、この時にここでこれが出るまでやっとくと後で楽とか含めて、すごい根節丁寧な攻略フローチャートじゃなくて攻略チャートがバーって出るわけですよ。でさ、これもさっきのひどい言い方であえて言うと、それがゲームを全部こう分解しちゃってというか、攻略しきっちゃってあると、あの作業指示書になっちゃうやん。そのゲームの楽しさを味わうためのガイドじゃないじゃん。ここでこうしなさい、ここでこうしなさい、ここでこうしなさいになっちゃうじゃん。するといいよで多分書いてるんだと思うんだけど、攻略引きも。だから俺自身の遊び方としては攻略引きはあんまり頼らずに遊んで、どうしても詰まったらそこだけちょっと攻略引き見て、ああこれ気づかなかったわとか言って進めてるんだけど、もしわかんない、俺より若いゲーム遊んでる世代がどう遊んでるかもわかんないから本当推測なんだけど、ゲーム出たわ、攻略引き見たわ、攻略引き通りにやってクリアしたわ、中古ゲーム屋に売るわみたいなプレイスタイルの人もまあいるともちろん思ってるんだけど、でそれでもそのゲームの中にある物語とかキャラクターを楽しんでるとは思うんだけど、それいわゆる昔で言うやり込みだよね。あのちょっと話ずれちゃうけど、やり込みをする人、例えばゲームの中にある全部の武器を集めたい、幸せの靴を取りたいとか、そういう人たちはその目標に向かってやり込むっていうのが、まあ作業にはなっちゃうかもしんねえんだけど、自分の信念、意思を持ってやってたんだと思う。それが攻略サイトとかがすごい勢いに上がるようになっちゃった今だと、あっという間に、もし攻略サイトを全部見て実践するタイプの人だとすると、そのゲームの攻略までの全ステップが作業指示っていう言い方、非常に悪いけど、ごめん、悪い言い方だけど、乗っちゃってるんだよ。で、それに従えばクリアできちゃうんだよね。っていうのがすごい多分今、一人用ゲームが直面してる大きな問題なんだと思うんです。で、ここら辺は、僕自身はコンシューマーゲーム、家庭用ゲーム機の制作に携わったことはないので、どのぐらい家庭用ゲーム機を作って、ゲーム機のゲームを作ってらっしゃる方が、どのぐらい悩まれてるのか、深刻に思われてるのかってのはよくわかんないですけど、まあ、でもすげえでかい問題だと思うんだよね。だから、一時攻略サイトすごい、足ざまに言う方がいらっしゃったのもなんか痛いような気がします。で、その意見もわかるし。でも攻略サイトなくせっていうのも違うよね、と思うし。で、俺の中でね、これちょっと違うんだけど、トレーディングカードゲーム僕大好きで、マジック・ザ・ギャザリングとかすごいやった時期があるんですけど、あれがすごい好きだったものの理由の一つは、そして今でもすごい流行ってるものの理由の一つは、攻略法がないからだと思うんでね。いわゆる作業にしないように、なんとか誘導してるんだと思うんでね。いわゆるそれでもその、カードゲーム、対戦ゲームですから、こういうデッキカードの束を作ると強いよっていうのはすぐネットに載りますけど、でもその デッキに対して有利なデッキっていうのを考えれば作れたりするわけですよ。まあ、他のさらに別のデッキには負けるかもしれないですけど、っていうのでやりようがある範囲内で言う、なんだろう、これがベストっていう点が揺れ動く構造を持ってるんですよ。トレーディングカードゲームってすごいガチでやった場合であっても、あとまあ引き運とかあるしね。うん。だけど家庭用ゲーム機だとそういう揺らぎに逃げられないじゃないですか。特に RPG とかストーリーがある場合は特にそうね。うん。で、ソーシャルゲームになっちゃうとそれをさらにゲームすごいなんかややこしい波動拳と昇竜拳と竜巻旋風脚が出せるみたいなリアルタイムなアクションバトルみたいなソーシャルゲームってなかなか作れないからさ、そういうことポチポチやるタイプになればなるほど、その攻略法を見ると完全な手順ができちゃうはずなんだよね。で、その完全な手順を逃れる、ある程度運不運を作ろうとすると、やっぱり最初に言ったその同じ面を繰り返してレアが出る出ないかみたいなのがベストな気がすんだ。確かにそう思うんだよね。ただそれでやんわり楽しいけど、でもやっぱりそれもこう猿がボタンを押すって例えば非常に良くないとは思いつつも、ただただ作業を同じ面を10回クリアしてくださいよりも、この面をクリアし続けてこれを10個集めようのがまだ楽しいんだと思うんだよ、プレイヤーとしても。で、かつ10個を10回で揃っちゃったってイエーイみたいな。あと赤いレアカードが出やすい週にやったからすごい楽に終わった、俺すげーみたいなこととか、10回でクリアできちゃったみたいなこととか、その体験にもなって達成感にもなって楽しいと思うんだよね。だから俺全然否定してないんですけど、ただもうなんかないかなっていう願ってるっていう話なんですよね。で、ソーシャルゲームでさえそうだし、ストーリーがある一本道型の RPG だとなおさらその攻略サイトを見ちゃうと作業指示になっちゃう問題って、もうすげえもう血へど吐くような気持ちで戦ってると思うんですよ、家庭用ゲームを作ってらっしゃる方々は。うん。だからもうね、その俺が言いたかった本体のこのことってすごく難しいことだと思うんですけど、いやでもなんだろうな、もうこれとりあえずこうもう思いの丈は大体言ったんで、あのざっくり言うと、その上で俺は一ゲームファンとしては楽しいゲームしたいだけなんですよね。すげえ楽しいゲームしたいだけなんですよ。で、そのまあぶっちゃけその同じ面繰り返されても別にいいんだ、それが楽しければ、本当に楽しければ。うん。だまあ素材とかが全然手に入んないさ、例えばマリオでもさ、同じ面クリアできるまで何回も何回もしたりとかさ、そのマリオのワンステージに、今だとね、あの今のマリオって一つのステージに3つスーパースターとかさ、ヨッシーコインとかよくわかんないけど、なんか特殊なコレクションしなきゃいけないアイテムが配置されてたりするのよ。で、何にも隠し要素気にせずにクリアすると、それ一個も拾わずにクリアとかできちゃって、後でコイン、そのスーパーコインが足りなくなって、その面やり直したりとかね。やっぱやり直しの構造みたいなのもちょっとあんだよね、やり込みとして。うん。ただまあそれも、そのアクション自体が楽しいから、そのチャレンジとして受け止めることができるように、努力されてるんだよね、ゲームの中で。もし俺がアクションゲーム大嫌いだったら、なんだまたあそこの面やんなきゃいけないのかよ、つって作業指示として受け取っちゃうかもしれないんだけど。やっぱそのゲームの作り手がすげえ努力して作業と思わせたい、これは面白いことだと受け取れるような努力をいっぱいされてるんだと思う。うん。で、あの平たく言えばソーシャルゲームのシンプルなゲームになればなるほど、そういう努力足らなくないですかみたいな気持ちがある。で、だんだんたとえ足らないゲームであってもみんなが課金しちゃうと作り手はそれでいいって思っちゃうから、そこもちょっと問題じゃねえって思うんだよね。でもそれをそれでいいと思ってない人たちがやっぱいて、白猫プロジェクトとかチェンクロとかもうちょっと面白いような風にしてるゲームも出てき始めてんなーと思う。うん。だいたいあの思いの丈は伝わりましたでしょうか。まあ、このややこしい気持ちを
乱暴にね書くと、で短い文字数で誤解も招いちゃうような形で書くと、2700RT されるようなプチ炎上になっちゃうっていうことなんですよ。これ伝わったかな。これはね一回俺今日の喋りはね聞き直したいと思いますけども、まあ本当に大変だと思います。ご苦労様だと思います。一ゲームファンとしては本当に楽しく遊びたいだけなんですけど、今一人用の家庭用ゲームが直面している問題、楽しませるためのあの作業じゃなくて、なんだろうな、準備だったり心構えだったりっていうのは本当に大変なところに来てるなと思ってます。うん、なんでもう本当に頑張ってくださいっていうところなんですけどね。うん、ということで今回の多分ラジオのタイトルどっかに、まあ楽しさと楽しさか作業かみたいなことが多分つくと思うんですけど、本当にね頑張って楽しませてもらってるなと。その別にね舞台裏見えが見たいわけじゃなくて、舞台裏が全く見えない意識しないところで俺はただただ楽しくあればいいなと俺自身は思ってるんですけど、でもしその作り手側としてねの立場に立つんであればなんとか楽しくさせたいと思うし、遊び手を今も頑張ってらっしゃるんだなと思って、もう頑張れ頑張れだと思いますけど、うん、まあそんなとこですかね。で、これの僕の話の中で語ってることのほとんど 90% は、家庭用のテレビゲームの話だと思ってます。幸いなことにというか、ボードゲーム、カードゲーム、僕のその僕が作ったりしてる僕の畑の方ですけど、で言うとアナログゲームって多人数で遊ぶんであんまりないんですよ、作業って。多人数の意思の読み合いだったり多人数の思惑の絡み合いがうまくゲームの中で実現してる時って、その単純作業が発生しないんですよね。まあゲーム自体が短いからっていうのもすごくあると思います。だもし家庭用でもすげえちっちゃいゲーム作れば作業的なものすべて廃せるかもしれないですけど、うん、まあだから勇者30みたいなことか、うん、だからまあそういうなんかアプローチもあるかもしれないですけど、幸いそのテーブルゲームではあんまり作業っていうのはなくて、まあそれもあるのかもなと思うんですけどね。家庭用ゲームすごい好きだった人、子供の頃がテーブルゲームやってすげえ新鮮楽しいって言ってくれる方が結構多いんですけど、そこら辺はねそういうのがあんのかもしんねえなーって思うんだ。今日なんかすごいまた物議を醸しそうな話してますけど、ちょっとね思ってることをちゃんラジオならちゃんと伝えれるんじゃねえと思って、でなんかすごい異議申し立てをしたいわけではないんです。大変だなと思ってるんですけど楽しみたいと思ってるんです。ひどい話ですよね。すごい自己中の話なんですけど、いやー、たまでも僕自身はまあ任天堂派ではあるんですよね。セガ派だったりマイクロソフト派だったりソニー派だったりはあんまりしないんですけど、任天堂のゲーム大好き。任天堂のゲームいまだに、据え置きゲーム Wii U のゲームも結構買ってますけど、もっと Wii U のゲーム出てほしいんですけどいやいやいやいうとこなんですわね。なかなかねそのゲームに対して思っていることってぶつけてる方ってあんまりいないと思うんで、まあ今回試しにじゃないですけどぶつけてみましたけど、なんかねその炎上しない範囲でねご意見ご感想とかね、いやそう思ってたんだよ、そう思ってねえ、ちげえよ、何言ってんだバカとか、なんかまあもろもろあればいただければ嬉しいかなと思います。で僕自身もそのボードゲームを作ったりしておりまして、パワーナインゲームズってこのサークル名は、テーブルゲーム創作サークルとしてやってますんで、そのラジオなんで一応ねこれねなんでそのテーブルゲームではテーブルゲームなりのいろんな問題を抱えたりしてます。そのゲームによっては多人数協力ゲームだと奉行問題とよく言われるものだったり、兆候だったりとかね、あとその作業ってテーブルゲームで呼ばれるのはキングメーカーって呼ばれるね、他人を勝たせちゃうからそれを防ぐためにこのプレイヤーがこうしなければならないってマストな状況になったりする。それに対してボードゲームの業界では作業って言ったりしていますけど、うん、まあ、それとは別、全然別の話、一人用の家庭用ゲームが
今直面しているユーザーを楽しませるための仕掛けってすごい大変なんだなっていうのを、今回のその炎上しながらいろんな方と喋った中で、本当に感じました。なんで本当に大変だと思うんですけど、僕の楽しいと思うゲームを作ってください、買いますからね。昔ゲームファンだった方、テレビゲームファンだった方もぜひ、僕、よくね、面白いと思うゲームの話しますから、騙されたと思って、ぜひね、買ってほしいなと思います。で、買うことで、ゲーム会社さんが、まだ売れるんだと思ってくれることで、家庭用ゲームがもっともっと面白いゲーム出てくるんじゃないかな、というふうに思ってますんで、ぜひぜひ、もう、何の回し物か分かんない感じになってきましたけど、そこら辺がね、本当に僕が、心から思ってることで願ってることなんですって話でしたと。いやー、暑いですね。トーク自体も暑いし、このエアコン切りっぱなしになってるこのリビングが暑いっていうのもあります。暑い。セミがね、ほんとすごいですよ。うちの目の前の、その街路樹みたいなところが。でも、セミの根ももしかしたらすごい小さく入ってるかもしれないですけども、まあまあまあ、これからね、夏本番ということで、よろしくお願いします。もう何言ってるか分かんないですけどね、そろそろ締めたいと思うんですけど、一応その、パワーナインラジオなんで、パワーナインゲームズ活動的には、次のゲームマーケット2014秋に出展します。で、ちょっと大きめなブース取っちゃいましたので、また全力でぶん殴る形で頑張っていこうかなと思っております。一応、まあタイトルは決まってきたけど、まだ、もうちょいしたら公開な感じかなと思ってます。まあ、いつものようにね、全力で、ぶん殴る形で頑張ってますので、情報公開できるようになったら、だんだんと情報をね、お伝えしていこうかなと思っております。いうとこですかね。まあまあ、まあなんで、そのゲームマーケット近づいてきたらね、だんだんその今作ってるゲームの話もしたいかなと思っております。過去作ったゲームで言うと、ドラゴンズストーンっていうドラフト式カードバトルゲームとその拡張セットを作ったんですけど、まあ、ちょっと再販の予定は今のところないです。というのはその新作を全力で殴ってたら、まあ予算的にもね、異常なことになってきたんで、まあ、お察しですよ。なんで今作ってるその羊のゲームって多分前回も言いましたけど、が一段落したらもしかしたら再販するかもしれないみたいな感じですかね。いうとこでした。すいません、またまた、すげえ勝手にね、俺が熱く盛り上がった話で、なかなかとお時間をお耳をお貸しいただきましてありがとうございましたと。あと告知関係ではあれですね。なんか関西の方で、関西ゲームトークという、ボードゲーム系ポッドキャストさんを集めて、完全オフレコトークをやるっていう企画がやられるそうですと。8月30日に大阪でやられるそうで、司会を、炭酸ファブリークさんのあさとさんがやられて、そうそうたるメンバーですね。ボードゲーム研究室の川崎さん、ボードゲームボードの浩二さん、狭くて浅いやつらの沢田さん、ペガの屋根裏部屋のペガさん、で、モブラジの宮野さんっていう、そうそうたるメンバーで、完全オフレコトークをやられるそうです。いろいろね、ボードゲームポッドキャスト界隈でも、その、イベントをやられたりとか、まあ、するのもちょろちょろ出てきて、すごい、いろんな活気づいてんなと思ってるんですけど、その人行ったんだなと思ってますんですね。ぜひ、その、今言ったね、ポッドキャストのすごい有名なポッドキャストのばっかりなんで、その気になる方、あとオフレコでね、どんなことが出てくるのか、俺もすごいドキドキして、行けるなら行きたいんですけど、まあ、気になる方はね、ぜひぜひ、こちらね、楽しそうなんで、行ってみてはいいんじゃないかなと思います。はい。というとこでした。まあ、長くなっちゃったんで、そろそろ締めたいと思います。というわけで、一応もう一回告知すると、このラジオ、公式、ツイッターアカウントがあります。アカウントは、power_nine、パワーナインですね。9が nine で、アンダーバーですと。というとこでした。なんで、こちらフォローしていただくと、このラジオの更新情報だったりとか、まあ、もろもろなんか来ます。もうね、もう炎上させたくないです。もう炎上させない方向でいきたいと思うんで、よろしくお願いします。で、プチ炎上で僕がその、どんなこと喋ったかっていうのも、その、アカウントフォローしなくても見れるか、 アカウントの履歴見てもらうとね、僕がどんな感じで炎上して大変だったかみたいなことも分かると思います。いやまあ2000何百もさリツイートされるとさ、いわゆる僕の知り合いじゃない全然知らないクラスターの方、全然知らないコミュニティの方もさ、その僕のすごい問題のある発言だけ目にするわけだよね。だやっぱすごいそのね、いろいろ思われるだろうなと思いました。だ本当にね、ツイッターっていうのが身内だけのね世界じゃなくて、外外界に繋がってるんだって意識をね強く持たなきゃいけないなということを本当に思いました。はい、というわけで、今回長々とお付き合いいただきましてありがとうございましたと。で次回はまあ隔週か3週後ぐらいにまあ適当に喋ってますんで、またまた更新したら告知しますんでよろしくお願いしますということでした。それではお相手はパーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。それでは。